本日は皆様に残念なお知らせがございます。いやー、もうこの残念なお知らせと聞いてですね、もうピンときた方いらっしゃると思います。はい、ピンときた方いらっしゃると思います。ピンときた方いらっしゃると思います。いやー、実を言うとですね、本日、ラジオのメインパーソナリティで、パーソナリティの一人でございます。アリス・セラフィムさんがですね、体調不良のため、お休みでございます。はい。本日はフェイクでございません。本日アリスさん、体調不良のためお休みでございます。というわけでですね、本日の放送、一応397回放送を予定していたんですが、急遽ですね、今日はレイヴンズナイトプチってことに、したいと思います。はい。レイヴンズナイトプチです。今日はですね、一応その、本日告知といたしまして397回放送のスレッドを立てたんですが、そちらはですね、ちょっと来週の放送に、再利用ということでですね、本日はですね、ライブズナイトプチ 396.5 回放送ということでですね、すいません、なんか400回放送までの露骨な回数調整とかって思われそうな気もするんですが、まあ、ちょっとですね、今日はまあアリスさんが体調不良でございまして。ま、ここから397、398、399、400とはですね、やっぱりそのいつものメンバーでやっていきたいと思ってますんで、まあ、今日はですね、プチ放送といたしまして、まあ、一応予定といたしましては、だいたい10時スタートで1時間前後見ていただければと思います。今日の放送はですね、なんだろう。最近話題になってるニュースだとか、話題だとかですね。あとその最近、まあ、私自身が何をやってるのか、とかですね。その辺をつらつらつらと、述べていって、まあ何でしたっけ、書いていただいてる投稿とかも、投稿はないんですね。書いていただいてるコメント、ゲーム内のコメントなんかも読みながら、まあ今日の放送はフレンドリブルな放送で行ってみたいと思いますので、ぜひぜひ。よろしくお願いいたします。はい、アリスさんは体調不良ですので、今日は来られません。男一人がですね、長々と2時間も喋ってても仕方がないので、今日はですね、普通にさっくりと、やることやったらさっさと寝るみたいな感じの放送で行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ではでは、レイブンズナイト第 396.5 回放送、気合い入れて行ってみたいと思います。皆さん、今日も一日よろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いつものラジオ番組ではございません。本日はレイブンズナイトプチでございます。いろいろなことございますが、今日の放送はプチッとやっていきたいと思います。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。そんなこんなで始まりましたレイブンズナイトプチ、今日はですね、最近話題になっているニュースとかですね、ちょっとした情報とかをサクサクっと、ダラダラダラっと語っていくようなそんなラジオではございますが、なんかそうですね、 スローなテンポの曲だと盛り上がらないので、曲を変えたいと思います。はい、曲を変えて、まあ、適当に、行きたい行きたい、うん、行きたい。はい、まあね、早速ですね。早速、本日の台風情報、イエーイ。いや、台風が近づいてきてるんですよ、日本に。台風が。そう、ですね、私が住んでる大阪あたりに、あさってあたりに直撃しそうなんですが。はい、皆さん台風大丈夫ですか？大丈夫ですか？台風11号がですね、現在、大型で非常に、強い台風11号、近づいております。どれぐらい、いつ来んだろう。予定としてはですね、17日、まあ、16日から17日にかけてですね、日本に直撃しそうなんですが、まあ、結構ペース、ゆっくりやってきてます。はい。まあね、何でしたっけ。台風が近づいてきてますけど、まあ皆さんですね、台風が来てる間にはですね、非常にいろんなものが吹っ飛んでくると思いますので、気をつけないといけないと思うんですが、そう、私の地元、香川なんです。香川県ではですね、台風が来るとですね、非常に喜ばれることが多いです。それはなぜかと言いますと、そう、香川人はですね、うどんを茹でるんです。うどんを茹でるんです。うどんを茹でるためには水が大量に必要になります。水が本当に大量に必要となります。で、水が必要ってことはですね、夏場はですね、よくその水が枯渇するんですよ。まあ、香川県にですね、水を提供している鮫浦ダムっていうですね、香川の、まあ、四国の水亀と呼ばれているダムがあるんですが、そちらのですね、貯水量が下がれば下がるほど、香川人はですね、大変な苦労をして、節水制限なんかなったらですね、本当にね、うどんを茹でれなくなりますので、まあ、それでも茹で続けるんですけど、そのね、サメウラダムがですね、枯渇しないように台風が来てくれるとすごくラッキーだったりするんです。はい。まあね、一体サメウラダムとはどんなものかっていうのはですね、画像で検索していただければわかります。はい。サメウラダム。早い明るい浦のダムと書いてサメウラダムっていうのがあります。まあこちらはですね、サメウラダム貯水量なんかでですね、ググっていただきますと、その貯水量の水位がですね、すごく、わかります。もう水がカッカラになっている状態と、満タンな状態のサメウラダム非常に面白いです。はい。そのカッカラの状態だと、海底に沈んである、港底に沈んであるこのね、建物がこう、出てきたりするんですよね。まあ、逆にその、満タンだとですね、本当にもう、すり切れいっぱいまで、もうギリギリまでですね、水が溜まってたりする、画像もございます。このサメウラダムですね、もう貯水量の水位で、実況スレが、某巨大掲示板に実況スレが立つぐらい、有名なダムでございます。まあ、そんな、こんなんでですね、台風情報来てるんですが、ここでですね、皆さん、ご存知かどうかわかりませんが、歴代変な台風ですね。変な進路をこうね、書いた台風っていうのが、まあ、いっぱいですね、あったりするんですが、その、何でしたっけ。まあ、中でもですね、その香川県だけかすめていく、まあ、四国だけかすめていくようなね、台風なんかがですね、昔はあったりしました。まあ、四国の雨乞いが成功した、そんな台風なのかもしれませんけどね。まあ、皆さんもなんかこんな台風、まあ、こんな、ね、進路の台風、こんな変な台風があったよ、みたいなのを教えていただければと思います。まあ、何でしたっけ、台風情報ですね。まあ、明日、あさってあたりには日本に来そうなので、皆さん気をつけながらやっていきたいと思います。皆さん気をつけてください。まあ今日はですね、こんな感じで、まあダラダラと、 適当に喋っていきたいと思いますが、まあ、香川県って、讃岐山脈が海の近くにあるから水がない印象があるけどっていうことなんですが、そうなんです。香川自体にはですね、雨はそんなに降らないんですよ。ちょうどね、山と山の間に、挟まれている形となりますので、ですので、何でしたっけ、香川、まあ四国の水亀と言われている鮫浦ダムなんですが、そちらのダムはですね、香川県にあるその一級河川のですね、吉野川の本流上流部に設置されたダムなんですが、ある場所はですね、高知県にあるんです。そうなんです。香川県人はですね、高知にある鮫浦ダムから水を強奪してるんです。そう、だからその鮫浦ダムが、水が枯渇するとですね、香川県うどん茹ですぎということでですね、他の四国三県からですね、クレームが来るというそんな、感じでございます、はい、徳島県人なんかもそのすごく怒るらしいです。そうなんですよね、このダム、鮫浦ダムですね、まあ、なんか洪水の調整だとかですね、上水道とかですね、工事用水だとか、まあ、いろんな様々な水ですね、そういったものをその利用するため の、まあ、あのダムなんですが、まあ、それ以外にも水力発電とかですね、水力発電所なんかもあったりします。まあ、あの水力発電はですね、そんなにパワーはないんですけど、まあ、いろいろとですね、完成後もですね、もう満水時と渇水時のですね、その水のありかですね、はい、もうね、大量に水があるときはもう水使い放題だぜ、ヒャッハーってぐらい水があるんですが、もう渇水時はですね、本当に下の方まで全部見えちゃってるようなね、川の湖の底まで。全て見えちゃってるようなそんな状態がですね、あったりはします。まあね、雨降らないのにこのうどんで水を消費するんですが、うどんを茹でるためにはどれぐらい水が必要なのか、皆さんご存知でしょうか。うどんを茹でるために必要な水の量、とんでもないんですよ。はい、うどんを茹でるために必要な水なんですが、ですね、何でしたっけ、美味しくうどんを茹でようと思ったら、3リットルじゃ足りません。はい、3リットルじゃ足りません。うどんを茹でるためにはですね、あれ、どっかあったな、どっかにあったんだけど忘れてしまった。あ、そうだ、うん、うどん麺 300g を、茹でる場合はですね、約10倍の3リットルのお湯が必要になります。水ケチちゃダメですよ。水ケチらないでください。 300g を茹でるためには3リットルのお湯が必要です。で、さらにですね、うどん、茹でたうどんを締めるためのですね、茹でたお湯の3倍の9リットルの水が必要となります。そう、うどんを締めるためにですね、大量の水、まあ、9リットルの水で冷やします。で、さらにですね、湯だめうどんとかの場合はもう一度温めます。当然、必要な水の量は3リットルです。はい、ですので、その湯だめうどんを作る場合はですね、だいたい15リットルの水が必要となります。はい、まあね、麺 300g を茹でるために水は15リットル必要っていうね、これはね、すごく、誇張表現だと思います。そんなにはいりませんが、はい、実際にですね、そんなね、そんなには必要ございませんけどね。 水が、ないのになぜかうどん文化が発達したってね。ですので、もう、その、香川の水神と言われているサメウロダムが、枯渇すればするほど、香川県自治をしろと、お怒りが飛んできますんで。はい。まあね、そのうどんをね、15リットル、うどんを300グラムのうどんを茹でるのに、本気でやろうと思ったら15リットルの水が必要になるという。ね。まあこれは実際はその、ちゃんと釜に溜めてたりしてますので、ここまでは必要ないですけど、うまくそのね、うどんを茹でるためには、水はケチっちゃダメです。はい。水はケチらない。まあそんなわけでですね、香川県はですね、もう愛媛県から電気をもらい、博多から塩をもらい、岡山からは、小豆島、岡山からは小豆島を奪い、そしてですね、高知からは水を奪い、高知徳島からは水を奪いというね、結構ね、関西にうどんを提供しています。もうね、うどん専用のダム作ろうよということでですね。まあ、香川はですね、なんか水田が多いためにですね、非常にため池が多いんですよ。ため池がすごく多いんですが、まあ、水がなくなるとね、ため池の水使えよとね、そんなお叱りも受けることもございます。実はですね、香川県でため池が一番多い県っていう話だったんですが、どうだったっけな、忘れたわ。日本一、ため池の多い県、あ、今は兵庫県らしいですね。日本一ため池の多い県は、兵庫県で、2番目に多い県は広島県で、3番目は香川県だそうです。農業用水を確保するためのため池なんですが、香川県はですね、狭い割には、なんと日本で3番目にため池の多い、県でございまして、まあ、ただその数が圧倒的に違いますけどね。まあね、ため池の数は非常に多いんですが、ため池の水はですね、飲み水とかうどんの水には使えないんですよ。まあ、田んぼ用の水ですのでね、まあ、よくそのため池の水を使えとかね、言われたりはしますが、まあそんなことはできなかったりします。はい、そこでですね、次話題を変えていきたいと思いますが、何の話だっけ。なんか話そうとしてたことがあったんですが、思い出せないです。なんか話そうとしていたことがあったんですが、思い出せない。なんだっけ。ちょっと待って。なんか今チャットを遡ってます。何か話そうと思ったんですけど、思い出せません。台風の話以外に何かしようとしてたんですが、何だったっけ思い出せない。うん、思い出せないからまあいいや。そういう場合はですね、私のスマホのニュース収集アプリをですね、頼ってみたいと思います。あ、そうだ、何でしたっけ。最近ですね、私、大航海時代オンラインとは関係ないんですが、ある別のゲームにですね、ちらっとハマっておりまして、まあなんかね、そのゲームいろいろと、問題が出てきてですね、問題というか、なんかそのね、某 K がつく国のクレームに対応するために、やらかしてしまったことがあったらしくてですね、大変な、ものだったりするんですが、そう、某、お船でドンパチするワールドオブワーシップスってゲームにですね、最近チラッとハマってます。まあ、 大公開時代オンラインをプレイされている方はですね、一緒にプレイしたいなって思ったりはするんですが、といってもですね、先週から今週にかけて全くですね、プレイできてないのも現状です。むしろネットゲーム、ログインできていません。何しかですね、ここ最近家に帰ってきてですね、まあ、よくその帰お仕事終わって帰ってきた後にこう仮眠を取るようにしてるんです。まあ、だいたい7時ぐらいから9時半ぐらい、まあ、1時間半ぐらい仮眠を取ってですね、でそこからヒャッハーすることが多いんですよ。ただですね、最近その夜の7時ぐらいに寝てですね、気づいたら夜中の2時っていうことがよくありまして、そのままもう一度二度寝みたいな感じでですね、朝までぐっすりっていうパターンもございます。まあ、あれですね、朝までぐっすり、最近疲れてるのがですね、その非常に睡眠のサイクルだとか睡眠時間だとかがですね、変な感じのあれになってます。ですんでね、なんだったっけ、なんかどうにかしてこういうその体調を回復する方法っていうのはないのかなということですね。まあ最近悩んでたりはしてるんですけどね。はい、まあ話は戻してですね、まあワールドオブワーシップスってゲーム、そこそこ面白いです。私の中ではそこそこ面白いです。非常にまったりしてますし、まあまあ、その曲実キーだとか日照キーだとか問題がありまして、あれ私の中ではすごく違和感しかないんですよね。お船の後ろにですね、日本の日の丸の国旗がついてるんですよね。なんか海上自衛隊とかでもなんだかんで言って日本の、まあ、武装してる船はですね、曲実キーをつけてるんですけど、なんかそれがなんか、まあ、某警告からクレームが来たらしくてですね、日の丸の旗になってるんですよね。なんかあれがね、すっげえ違和感があって仕方がないんですよね。まあ何でしたっけ、まあ某ウォーサンダーっていうね、ゲームではなんかそんなクレームにもめげず、自分の船の船じゃない戦闘機の格納庫には曲実機がドーンみたいな感じの開き直りっぷりがすごかったらしい、すごいらしいんですけどね。なんかね、それぐらいね、やってくれれば逆に良かったりもするかもしれないですけどね。まあそこまでこうね、開き直られてもねあれなんですけどね。はい。はい、まあそんなわけでですね、何でしたっけ、まあお暇な方はですね、まあぜひ一緒にプレイしてみてもいいかもしれませんね。はい、まあその某ワールドオブワーシップスもですね、トレーナーの段階では曲実機で出てたんですよね。それがいつの間にかね、まあただ今は結構ね署名運動が行われてたりとかですね、なんか歴史関連のディスカッションがよく行われてたりしてますんでね、なんかそういうその史実を再現するようなゲームだとその辺はね、まあ史実再現どころか現状でもその国際的に認められてる旗でもあって自衛隊とかの船には付けられてるわけですからね。なんか日本、日の丸の旗がついてる船だとなんか、民間船で戦っているような感じがしちゃって、なんかね、なんか違和感があるんですよね。まあ最近はですね、なんかこういう、まあ、船のゲームですね。まあこれだけじゃなくて、某機械化されたカンコレなんかの影響もあると思うんですが、模型店とかでですね、船の模型が妙に売れるので、 そういう現象が起こっているみたいです。ただ船の模型はですね、買う場合はものすごく、勇気がいります。勇気がいるというかね、買ったのはいいものの、作る組み立てるのがですね、非常にめんどくさいものが多いです。もう職人の域までいかないとですね、組み立てられないこともあるみたいなので、なんかね、ぜひぜひ、挑戦する場合はですね、ある意味覚悟を持ってですね、買っていただいた方がいいかもしれません。かくいう私もですね、好きな船があってですね、その模型を買おうとしたんですが、まあね、中をちらっと見て諦めました。まあ、私は結構昔から空母好きな人間なんですけど、ちょっとね、つい勢い余って買おうとしてしまったんですが、まあ作る時間ないなと思ってですね、諦めちゃいました。まな板で我慢しましょうって。まな板で、まな板で我慢しましょう。うん、まな板で我慢しましょう。誰だよ。まな板のことで龍城って言うのやめてください。まな板のことで龍城って言うのやめてください。本当に。もうね。風評被害もいいところです。はい。まあ、そんなこんなでですね。何でしたっけ。まあ、ワールドオブワーシップス、まあ、お暇な方はぜひご一緒しましょうって、なんか随分話がループしてますな。まあ、そんなわけでですね、あとですね、まあ、今週実際にやろうとしていたお題でして、レイヴンズナイト400回放送が近づいてますので、400回放送ではですね、ニコ生での同時放送を行ったり、まあ、いつもと違うとこを行いたいと思ってるんですよ。そう、ニコニコのね、ポイントも私、ついに4000ポイントの大台に乗りましたので、予約し放題です。やっはーみたいな感じでですね。まあ、400回予報とではこんなことをやってほしいとか、そういう要望なんかを募集したいと思うんですが、まあ、このお題に関しましては来週ですね、アリスさんと改めてまとめてやっていきたいと思います。なんか顔出ししろとかっていうね、そんな意見も、ちらほら聞いたりするんですが、まあ、顔出しはね、勘弁してほしいかなとは思いますけどね。まあ、サングラスかけてるぐらいだったら別に、サングラスかけて出すぐらいだったらまあ別にいいかもしれませんけどね。まあ船の模型とかはですね、かなりの技量、まあ、技量と根気がいりますのでね、作れるときに、まあなんか逆に言ったらその完成済みのやつ、完成済みの塗装済みのなんかガチャガチャとかに入ってるようなプチ模型あるじゃないですか。そういう段が出てくれたら、まあ、買うかもしれませんけどね。なんかね、雑誌の付録にですね、あれがついてたのがあったんですよ、確か。船の模型がですね、ついてるやつがあったんですよね、完成済みのやつが。で、それがちょっと欲しかったりはしたんですけど、今ではですね、なかなかね、もう手に入れることすらできないようなね、そんな状態だったりします。はい、まあ、雑誌の付録、等々で、なんかそのね、なんか毎月発売される、雑誌でなんか各船のですね、ミニチュア模型みたいなのが、ついてくるような雑誌が昔あったんですよね。何だったかな。で、今龍城雑誌付録とかって画像検索してるしてみると、もうあかんですね。あっちの龍城しか出てこないです。はい、あっちの龍城しか出てこないのでね、探しようがございます。いやー、まあね、まあ仕方がないと思います。仕方がないと思います。最近その日本の 船は、日本の船はですね、いろいろと、いろんなものに感染されてしまってまして、ね、もう検索してもですね、目当てのものが見つからないっていうかですね、もう海外でもその、海外の人がですね、日本のこの船に興味を持って、その感じで検索しようものなら、やっはー、日本はクレイジーだぜみたいな感じで思われるような、そんな感じの、状態になってしまってます。はい。ですね。なんかね、大丈夫な船と、大丈夫な船と、もうダメな船と、いろいろとありますけど、空母といえば先ほど言ったあの砲章なんかもほぼ完全アウトですね。まあね、そんなもんです。そんなもん。はい、そんなわけで今日はなんか普通歌のコーナーとか、まあ、募集しようかなとは思ってたんですけど、特にですね、そういったものございませんので、さてさて、まあレイブンズナイト397回放送のお題にも載せてるんですが、まあ、400回放送でこんなことしてほしいなっていうのがあったりしましたら、まあかつ投稿するほどでもないなって思ったらですね、今のうちにチャットルームなんかで報告していただいておけば、一応メモったりしようかなって思ってます。まあ、そういえば、顔出しといえばですね、昔、サバゲーをプレイしてる時の、顔をですね、一瞬だけ出したことあったりしますが、まあ、過去のですね、何でしたっけ、過去の、黒歴史です。それはね、別に、サバゲー自体が黒歴史ってわけじゃないですけど、その写真自体がある意味黒歴史だったりするんでね、その辺はですね、置いておくかなと思っております。はい。全く、何を話そう、DOL ヘッドライン言っときましょうか。困った時は DOL ヘッドラインですね。困った時の DOL ヘッドライン、大公開事案内の公式サイトのワールドニュースと3つなんかを紹介していくんですが、10周年記念アップデートが行われるそうです。10周年記念アップデート、これね、大公開時代オンラインってもう10周年なんですよ。10周年ですよ。なんかものすごい感慨深いものそういえばですね、何でしたっけ、ごめんなさい、ゲーム内のですね、チャットを紹介、チャットの中でですね、HR さんのことだからネンドロイドの、RJ は予約済みなんだろうなって、投稿いただいてますが、はい、予約済みです。まあ、なんかですね、チャプター2ですね、こちらはですね、編成錬金というのがありまして、アイテムの性能を強化したり、全く異なるアイテムに変化するレビューする高度な錬金のことだそうでして、失われた古代の技を解読するためには特別なエピソードクエストが必要だったりするらしいです。でですね、錬金術ですね、こちらはですね、錬金術を扱う職業に就かなくても錬金術スキルを習得できるようになりました。未習得の公開者はサンクトテペンブルクの NPC 商品ギルドマスターを訪ねてみましょうですね。で、アイテムをこうね、編成させていくらしいんですが、編成させたアイテムを選んでですね、アイテムをどう変化させたいか、編成させたいか、その放送方針を選択。全く異なるアイテムに変化させる変異や耐久の強化、攻撃力強化など、様々な、 編成方針を選ぶとそうです。で、さらに必要な素材が揃っていれば実行できてですね、失敗することもあると思います。で、成功にすると、アイテムがですね、強化されたりとか、まあ、いろいろされるみたいですね。で、まあ、これを活用するとですね、装備品に特別な効果を持たせることができるそうです。なんて言ったらいいんだろう。これってなんか昔はいろいろある、そのエンチャント、なんか他の、RPG とかにありそうなエンチャントっていうあれに似てますね。効果に似てますよね。なんか装備品に、武器スキルじゃない、特殊能力をつける的なね。装備効果を宿したりとかするみたいですね。なんか陸地動速度が上昇したりとか、何番攻撃に有利に運べる効果があったりとか、あとその養生海賊との戦闘で役立ったりするとかね、収奪率が上昇するアイテム、効果とかですね、いろいろあるそうです。はい。まあこれでまだ対人戦にいらん影響が出てこないと言っちゃいいんですけどね。はい、ちなみに、ゲーム内の、コメントの中でですね、龍城海の絵が納得いかん。龍城海の絵が納得いかん。はい、それと全く同じコメント、私、全くそれと同じ、感想でございました。ただ、会議で化けますので、龍城海は我慢して使ってください。あれは、絵師さんがですね、ちょっといろいろ瞑想してた時期なのかもしれません。そうなんです。ね、私もですね、いろいろと、うお曲折ございまして。まあ、そんなわけでですね、あとですね、ゲーム内の、与那国神社でお祭りがあるそうですね。まあでも基本的に境内で何か売るというのは個人的には好みませんっていうね。まあ神聖なお祭りとかなのでね、そういったもいいんですが、やっぱお祭りごとはですね、まあ、ヒャッハーできてなんぼのような気もするんですけどね。はい、与那国神社ない、靖国神社だ。与那国神社って、ごめん。靖国神社ですね。新しい神社、誕生の瞬。靖国神社ですよ。与那国神社って、ね、俺なんで呼んだ。ここに新たな伝説が誕生してしまいました。与那国神社。はい、靖国神社。なぜ俺与那国神社と思った。魂をこう塊と読んだ読み間違いよりなんかひどいような気がします。ばかりはフォローできないっていう。新しい神社が爆誕してしまいました。はい、与那国神社。はい、自分の中でも 自分で言って自分でズボってしまいました。
はい。
うんうんうん。自分で言って自分でズボってしまいましたが。靖国神社は与那国神社。ちょっと、冷静に息を整えたいと思います。はい。まあ、新たな、ここに新たな伝説が誕生してしまいましたね。靖国神社のことを与那国神社と読むんですけどね。伝説が誕生してしまいました。今更ですが。まあ、私、漢字が非常に苦手なのでですね、振り仮名振っていただけると助かります。はい、まあ、10周年、大公開時代オンラインは10周年記念でございます。あとですね、ハードウェア環境調査について、市民アンケートが行われております。まあ、パソコンのですね、今使っているパソコンがですね、どのようなスペックなのか、調査、ハードウェア環境調査にですね、協力していただければと思いますが、でも未だに、ね、今度 Windows 10が出てきますけど、今の Windows のシェア率どうなんでしょうね。一応ですね、2015年の、1月の段階ではですね、Windows 7が 71%、8.1 が 17.18%、XP が 5.05%、Vista が 4.89%、8が 1.36% みたいな感じのシェア率らしいんですが、そう、Windows 7ってですね、8の1個前なので比較的新しい OS のような気がするんですが、実はですね、Windows 7って発売は2009年10月なんですよ。ですので、すでに、5年以上前の商品なんですよね。Windows 7。なんかすごく新しいような感じはするんですけどね。ですんで、その、Windows、そう。セブンがなんともう5年前ですよ。すごいですよ。でですね、あとその別の箇所がですね、2月の OS シェア。2015年2月のデスクトップ OS シェアが発表されたんですが、そちらではですね、まあ、多分調査対象が、調査、対象というか、そこが違ったと思うんです。違うので、なんとも言えないんですが、Windows 7が 56%、Windows XP が 19.2% と、Windows XP のシェアがなぜか伸びてるんです。で、Windows 8.1 が 10.5%、Windows 8が 3.5%、みたいな感じの、そう、なんかすでにサポートが終了したはずの Windows XP がシェアを増やしているっていうね、2月の調査では。なんだこれ。と、何が起こったのかがわかりませんけどね。そう、 Windows XP がなぜか、シェアを先月、1月のシェアは 18.93% だったのが、なぜか 19.15% とシェアが伸びるという謎の現象が、行っていたりします。はい。 ですね。まあ、XP はまあ切れない企業もあるんでしょうね。そういえばですね、そのゲーム内で、話題に、ちょっと、値段が、じゃちょっとその出てきてるんですけど、なんか男女がですね、男女が裸で踊る祭りがあるそうですよ。まあカメラが入ってきて撮影したらボコ殴りにされるみたいですけどね。だからあんまりその知られてないその祭りらしいですけどね。なんて祭りなんだろうそれ。気になりますよね。そうですね、その Windows 7といえば、うちの会社も、Windows 7がまあ主流になってます、はい、メインになってますが、そういえばそのこの前ですね、会社のパソコンの、ハードディスクがハードディスクというか OS が吹っ飛びました。皆さんバックアップ大切にね。そう、 Windows 7はまあかなり安定してるんですけど、アーキテクチャ、まあ、なあの中のもう機関部分とかがですね、いかんせん古いから動作が重いそうです。そうなんですよ、 Windows 8、まあ、8とか 8.1 はですね、非常に快適になってるんですよね。軽いんですよ。まあまあ、タブレットとかのですね、低スペックの PC でも快適に動作するようにっていうのも考えられてましたみたいでして、 Windows 8、8.1 はですね、今までの Windows に比べてだいぶ軽くなってるんです。使いにくいけど、まあ、タブレットとかですね、タッチパネルを搭載したパソコンではそこそこ便利なんですけど、普通のデスクトップパソコンとして使うには非常に使いづらい。というか、使っててイライラします。すごい快適なんですけど、使っててイライラしますから、まあ、そのなんか Windows 10ですね、Windows 10が出るんですが、そちらはですね、Windows 8と Windows 7のいいとこ取りをした OS らしいです。まあ若干 Windows 7に戻りつつありますけどね。Windows 7と8のいいとこ取りをした、そんな OS でございます。Windows 10ですね。なぜ10なのかって言ったら、Windows 9は Windows 7に食われちまったぜっていうのがね、その、何でしたっけ、ジョークかな。Windows 9は、Windows 7に食われてしまったんですね。誰が発言したんだっけな。Windows 9が発売されず10になった理由なんですが、まあ正式名称は Windows 9の名前になるはずだったところ、いきなり10になったらしいんですが、まあこちらはですね、まあ、Windows 8自体がですね、Windows 7のデスクトップのタッチパネル用の機能をですね、かぶってたような、まあ、OS なんで、Windows 8は大不評だったらしいですけど、まあ、9を飛ばして一番に いきなり10になったのはですね、まあ、一気に飛躍したイメージを抱かせるための戦略だったりします。ですね。だからまあ、なんか、マイクロソフトの Windows チーフのですね、なんか Windows 7、8、9は、7、8、9ってね、9は7に食われちまったのさっていうのね、Windows のチーフの方がですね、発言したらしいです。そういった内容の。7、8、9って言われてですね、9は7に食われちまったのさっていうね、Windows Windows 9はですね、Windows 7に壊れてしまったらしいです。だから、いきなり10らしいですね。まあ、そんなこんなでですね、Windows 9、あとはまあ、Windows 9だとですね、Windows 95だとか、Windows 98に似ている、っていう、ね、言ってた人もいるんですけど、それもまあ、大体合ってるみたいですね。まあ、Windows 10ではですね、ストアアプリのウィンドウ表示だとか、ウィンドウの分割表示だとかですね、仮想デスクトップやスタートメニューの復活ですね。スタートボタンではなくスタートメニューの復活。スタートメニューにですね、ライブタイルの表示などの機能が加わっていたりとかですね、まあ、ストアアプリの融合化を含めですね、まあでも、Windows ってね、そのストアアプリ電源よりも、やっぱりその、何でしたっけ、フリーソフトとかそういったのがですね、快適に動作するっていう環境っていうのがやっぱり大きいと思いますので、まあ、Windows 8でもですね、なんかストアアプリしか動作しないような、廉価版みたいなのがあったりしたんですけども、それは全然ダメだったみたいですからね。まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、Windows 10ですね、それが出てくるのは非常に楽しみでございます、ゲームシティの市民アンケートですね、ハードウェアの環境調査、こちらにご協力ください。実際にその、まあ、どの程度のですね、まあ、誰がどれぐらい OS を使っどんな OS を使っているのかっていうのも、まあ、結果発表してほしいですね、正直、正直その何でしたっけ、まあ、これに関しては、公営テクモグループの個人情報保護方針に、従いですね、厳正に管理及び取り扱いされるみたいですので、実際は発表はされないみたいですね。残念。そういえばですね、その OS のシェアもそうなんですけど、最近そのブラウザのシェアがですね、なんか Google Chrome がついにトップシェアになったっていうね、ニュースが、ついこの間見たんですけど、まあ、これもですね、その日本国内と海外とですね、全然差があったりするんですよ。国内はですね、未だにインターネットエクスプローラーがトップだったりしますが、海外とかでは、Google Chrome がトップだったりします。はい。まあ、これもその調べるサイトとかですね、そこによってまあ変わってくると思うんですけど、まあ、ウェブブラウザーですね、日本国内、インターネットエクスプローラー11がですね、32%。で、Google Chrome が、バージョン42が 21% で、43が 8% とかですね。そんな感じでございます。で、そのまあ世界シェアの場合だと、Chrome の、Chrome のバージョン42が 29% ぐらい。まあ、Chrome の4、バージョン43も合わせれば、もうだいたい 40% 以上がですね、Google Chrome が使われてるみたいでして、で、対するインターネットエクスプローラー11は 11% とまっている。そんな感じですね。ですんでね、まあ、ブラウザーなんかもですね、その時代の流れによっていろいろと変わってくるとは思います。まあ、Google Chrome はですね、一時期、何でしたっけ、なんかフラッシュ系のアプリでですね、なんかメモリーリークが行われてたっていうのがあってですね、 非常に一時期は使ってなかったんですけど、はい、ちなみにですね、途中から聞いてるキューベさんからの質問なんですが、ユーストリームの方なら画面出てるんですけど、そちらに表示されているアクロバティックな、台風の進路はどこ情報っていうことなんですが、これはですね、過去、昔のですね、台風なんですが、昔のその台風情報です。何でしたっけ、香川県人の、祈りが通じてですね、四国だけをこう、かすめて、他を避けて、進んでいったその、雨乞いがですね、実った時の、昔のアクロバティックな、台風情報でございます。近隣の台風情報ではございませんので、これはすいません。紛らわしいことして申し訳ございません。はい。結構ね、アクロバティックな台風で、過去のアクロバティック台風情報とか見ていただければ結構面白かったりすることはありますんで、ね、ぜひぜひ調べてみてください。はい。はい、ブラウザだったら、Chrome と IAN 使ってる。IAN ブラウザーもいいですよね。サファリとキツネ、IE Chrome。サファリは iPhone だけやな、みたいなんですね。ちなみに何でしたっけ、私、スマートフォンのブラウザーはですね、何でしたっけ、ドルフィンブラウザーっていうのを使ってます。Android でも、正常にフラッシュが動作してくれますので、優秀なブラウザーですよ。はい、そんなこんなでですね、本日のレイブンズナイトプチはなんか適当にダベってしまいましたが、こんな感じにしておきたいと思います。レイブンズナイトプチでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっとですね、レイブンズナイトプチということで急遽、放送内容を変更いたしまして、なんか適当にダメってるようなそんな感じのコーナーになってしまいました。申し訳ございません。397回放送はですね、来週きっちり行いたいと思います。それまでにアリスさんには、復活しておいてもらいたいです。397回放送のお題をあらかじめ紹介しておきます。397回放送のお題ではですね、レイブンズナイトも400回放送が近づいてまいりました。400回放送ではニコ生での同時放送を行ったりとかですね、そういったことを行う予定でございます。そこでですね、400回放送ではこんなことをやってほしいなどですね、要望を募集したいと思います。できないことも多々あるとは思いますが、書いてみて損はないかと思います。ぜひぜひご投稿くださいということでですね、レイブンズナイト第400回放送、レイブンズナイトはですね、リスナー様と一緒に作っていくラジオ番組でございますので、そちらにですね、書いていただければ、要望通るかもしれません。なんかこんなことしてほしいとかですね、結構無理難題書いていただいた方が逆に面白いかもしれませんので、ね、ぜひぜひ、ご投稿ください。397回放送ではですね、これができそうだろう、これができないだろうみたいな感じの話題をですね、アリスさん、復活してるアリスさんと一緒にですね、やっていけたらなと思っております。来週はですね、7月の22日水曜日でございます。ぜひですね、そちら、第397回放送、お題の方にご投稿お願いいたします。そしてですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒の HRR と書いて HR でした。 今日はですね、急遽プチ放送にしてしまって、本当に1時間で申し訳ございませんが、まあ、こんな感じでですね、台風も近づいております。皆さん、強風に吹っ飛ばされないように、そして、暑くなったり、まあ、台風が過ぎた場合には、その、湿度とかの、雨風の関係上、突然寒くなったりすることもあるかもしれません。クーラーのかけすぎなんかにも注意してください。体調崩さないように、実際私、体調崩してます。はい、体調を崩さないようにですね、気をつけながら、暑い夏、過ごしてみてください。というわけで本日も、最後まで聞いていただきありがとうございました。次回はですね、与那国神社のタグをつければいいのってね、はい、靖国神社を与那国神社と読み間違えるという新たな伝説が本日生まれましたが、そんな感じでですね、いろんな伝説を作っていきたいと思います。ライブズナイト第396.5回放送、本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。